拍手をなさったと思いますが、親睦委員会の方からお客様のご紹介をお願いいたします。
はい、そこにです、今年もあと半年すいませんな、はいですね、始まったわけです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。本日、ゲストスピーカーで、お招きいたしております、柴田共同研究会、荻野正彦様、はい、後ほど堀部康兵衛と杉田玄白という題で茶会をお願いしております。ゲストとしまして米山小学生対文書君、
はい、ありがとうございました。それでは片山会長ご挨拶をお願いいたします。
はい、明けましておめでとうございます。今年はじゃなくて、今年度は、残り半分になりました。まあ気分的には7割方と12月に、終わったような気分と申し上げましたから、まだまだロータリー事業としましてはやっぱり半分残っております。とりわけ来週にはですね、ホストとしまして、5クラブプラスな、お客さんをお招きしました新年会がございます。なもんですから、全員の方ですね、ホストクラブでございますのでお招きするという意味もありますので、ぜひ、ご都合をつけて、ご出席いただきたいと思います。それから2月には城南さんとの2クラブ恒例のですね、新年会というんだっけございます。それもなんか、当クラブが担当しているみたいでございます。それから今年度ですね、郷土の歴史を知ろうということで、託話をお願いしております。荻野先生には2回目の登場でございまして、いよいよ個別の内容に入ってきまして、興味のあるところだと思います。どの企画した内容をどの程度会員さん喜ばれているかどうかっていうのを、そのと良かったとか、来年もありますので、もしよければ引き続きたい声もあるみたいですので、ちょっと後ほどアンケート調査でもしたいと思ってますけども、私自身は非常に、いい内容をしているなと思っております。今日ですね、新年正月でございますが、早々にまたあんまり挨拶しないようにですね、しなくていいようにこうスケジュールがびっちりはまっておりますので、今年もよろしくということで挨拶終わります。
はい、片山会長ありがとうございました。それでは関係報告、神田幹事よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。最初にですね、米山奨学金の贈呈でございます。対文章君、前の方へお願いします。
はい、今年も頑張ってください。
皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。実はですね、日本人の挨拶はこのさっきの言葉はいつかのどんな時に入れるかいつも困ってます。もしさっきが入れるところじゃなかったらご許しください。はい、では
それでは、引き続きまして、新会入会式でございます。 金岡俊夫君、前の方へお願いいたします。じゃあ最初に、じゃあ入会式
どうも明けましておめでとうございます。アーデギャレーの金子俊夫と申します。前任の篠原と交代で、参加させていただくことになりました。12月 の、 あの夜間例会に参加させていただいて、まあ、ご挨拶はさせていただいたんですが、非常にその後の2次会にもちょっと行ったんですが、非常に楽しく和やかな会で、私もスムーズに入れるかなと思ってます。安心してます。これからよろしくお願いしたいと思います。以上です。
続きまして、委嘱状が届いております。インターアクト委員会の委員ということで、2011から2012年度のガバナの西本ガバナから届いておりますので、会長代読でお願いいたします。高橋正樹さん、はい、前の方へお願いします。委嘱状です。反対ですね。
やるべ
き。
代読です。
委嘱状、2010年12月吉日、高橋正樹様、国際ロータリー第2560地区、2011から12年度ガバナー石本龍太郎、議題を第2560地区、2011から12年度インターアクト委員会委員に、ご委嘱、委嘱申し上げます。ロータリー発展のためにご尽力賜りますようお願い申し上げますということで、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、インターアクト年次大会を何年か後にうちのクラブが主催してやるということで、その時の生贄ということで、すいません、ちくりちっこします。皆さん方の協力本当によろしくお願いします。以上です。お願いします。
続きまして、ガバナー事務所より、2013年度規定審議会代表議員選出に関する指名委員会の開催報告が来ております。12月11日に、行われました。それから1月1日、ロータリーレートのお知らせということで1ドル84円へ変更されました。それから慶応学園大学留学生を支える会、渡辺浩二代表より、御礼の文書が届いてございます。それからライダー報告書につきましては事務局の方で、保管してありますが、ライダー委員長より、御礼の挨拶が来ております。それから日本ロータリー親睦ゴルフ大会、全国大会ということで第22回沖縄大会が、2011年3月14日琉球ゴルフクラブで、開催されるとのことです。締め切りは2月11日であります。畑さんよろしくお願いします。畑さんよろしくお願いします。続きまして、ガバナー事務局より、拉致被害者家族連絡会に関する支援協力についてお願いということで、一口100円以上お願いしてますということでありますが、理事会で審議いたしましたところ、一人当たり、500円、ニコニコボックスより支出するということで、決議されましたので報告申し上げます。それからデータ変更のご案内であります。柴田城南ロータリークラブは1月13日夜間例会でございます。アーデギャレで18時30分、それから村上ヤフネロータリークラブは1月31日家族新年会、ホテル小味噌で18時よりでございます。続きまして、先ほど行われました1月の理事会の報告を申し上げます。任意ロータリークラブ合同夜間例会事業計画につきましては承認されました。2月22日城南ロータリークラブと合同の夜間例会であります。6時30分からアーデギャレということで、後ほど案内文書が回ると思います。それから 以上ですね、拉致被害者の件報告いたしましたので、以上が理事会の報告であります。以上、幹事報告を終わります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは親睦委員会の方から会員誕生、夫人誕生祝い、結婚記念祝いを続けてお願いいたします。
はい、1月の会員の方のお誕生日、なんと元旦お誕生日、波重治君、どうぞ。高沢健二君、1月の24日誕生日でございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。会員のご婦人の誕生お祝いということで、遠藤俊之君夫妻、京様、1月の2日までございます。草壁誠一君夫妻、悦子様も1月の20日お生まれ、渡辺久江君ご主人様、勝夫様、1月の26日お生まれでございます。1月の3日、結婚記念、吉村和弘君、どうぞ。
なんで正月に結婚したの？
はい、結婚記念、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは 100% 出席は出席委員会よりお願いをいたします。
100% 出席、鈴木浩二君12年、神田美一君6年、
はい、ありがとうございました。ニコニコボックスの方なんですが、年始めということでかなり、あるようでございます。こちらの方は一応委員長様に聞きましたら、ネタの方で読んでくださいということになりました。申し訳ございません。それでは第1部の方をこちらの方で終わりたいと思います。それではクルル第2部の方へ行きたいと思いますが、クラブラム委員会の大野さんの方をよろしくお願いいたします。
プログラム委員会の大野です。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今ほども先ほど会長の方から、挨拶の方にもございましたように、昨年に引き続きまして、京都の歴史についてということで、今年度のシリーズで、お送りさせていただいております。本日はその第9回目ということになります。本日学話として、講師をお願いいたしましたのは、昨年の第3回目に、お聞きさせていただきましたけれども、今回も柴田郷土研究会会長の荻野正弘様にお越しいただいております。大変ありがとうございます。今日ちょっと荻野様、大変体調の悪い中、なんですが、当クラブの博話ということで、ご無理されて、ご出席いただきました。本当に感謝いたします。ありがとうございます。今回の京都の歴史シリーズの講師については、そのほとんど地元柴田郷土研究会の皆様からご休憩をいただいており、本当に感謝を申し上げる次第でございます。時間の方は随分、いっぱい取っていただいたようでございますので、早速始めさせていただきたいと思います。それでは今日の題は堀部康兵衛と杉田玄白ということで、題しております。それでは先生お願いいたします。
題名は、堀部康兵衛と杉田玄白というふうになっております。今日は配布いたしましたプリントでは、四大藩主柴田四大藩主重勝の時代、堀部康兵衛との関わりというふうになってますけれども、内容は康兵衛と杉田玄白というのとので、同じでございますので、よろしくお願いします。まずプリント見ていただきたいんですけれども、柴田の殿様は初代秀勝から12代の直政まで12人おられます。で、秀勝、信勝、信長、そして四代重勝というふうになるんですけれども、この重勝の時代というのは柴田藩の体制が確立した、全盛期ということでございます。ちょうど幕府もですね、全盛の五代将軍綱吉の時代、元禄時代なんです。で、この元禄時代には、いわゆる赤穂浪士による吉良邸切り込みという事件があったわけですけれども、その四十七士の一人が堀部康兵衛です。それから八代の直康の時にですね、杉田玄白という人が、蘭学者が解体新書という翻訳をするわけですけれども、この共通点はですね、堀部康兵衛と杉田玄白はいずれも父親が、四代重勝の時代に柴田藩に仕えておった父親がですね、浪人したという、この共通点があるわけなんです。で、それを少し話をしてみますと、そこにのこの左のところです。重勝の時代というのは、今申しましたように元禄期でありまして、柴田藩のですね、体制が整備確立した絶頂期です。ちょうど 幕もそういう状況だったんです。柴田城、一旦焼けました柴田城の再建も完了する、泉野のお茶屋のも竣工する、清水谷御殿も竣工するというようなことでですね、今残っている柴田藩のですね遺跡の文化財の主なものがこの重勝時代に完成しているわけなんです。でところでこの4代12人の殿様がおりますけれども、いろいろな方がおりますけれどもですね、大体は温厚な方が多いんです。ところがこの重勝、四代の重勝という人は非常にこの気性の荒い人であったというふうにこの言われています。で柴田藩の正式の記録、御記録というんですけど、その中のですね、重勝が亡くなった後ですね、重勝の遺徳を称えた、そういうこの有病記の3を見ますと、こういうふうに出ているんです。公栄達の死に負わして、特攻文芸を尊びたまえ、号令まさに私風を腐食したまえ、藩中復前大使となん、まあ、非常にこの文学でも文芸、それから個人の行いでもですね、の立派な行いがあって、柴田藩の主婦がですね、非常にこのきちんと整備されたしたと、藩も非常にこの粛然と収まったというようなことがですね、重勝に対するこの褒め言葉として書かれているんです。これはまあ亡くなった後のですね、藩主に対する褒め言葉ですから、少し割引かなきゃならないんですけれども、それをですね裏付けるこの資料もあるんです。その次に土解ですね、公衆記という本の名前を挙げておきましたけれども、これは非常にこの貴重な記録でしてですね、どういう記録であったかというと、幕府の高官、まあ、老中ですね、老中によって各藩を探索させる、隠密がですね、各藩のですね、藩主を密かにこの調べる、そういうこの調べた結果をですね、について書かれたところのものが土解公衆記という本なんです。土解というのは地理悪田、公衆というのは敵討ちをすると、これは中国の古典にある言葉から取ったものですですね、君主が、殿様が臣下を土解、ゴミのような扱いをすると、家来はですね、殿様に対し、主人に対して敵討ちをすると、仇をなすというような、そういう言葉なんですけれども、でこの土解公衆記というのは元禄にできたものなんですけれども、当時の元禄期のですね、全国の大名243人の人物評価を載せた、非常にこの稀な本でですね、全国でも一冊しか本がないと。で今ですね、武士の家計簿というのが映画で出てやってますけれども、その磯田なんて言いましたかな、その磯田というですね、大学の先生がですね、この土解公衆記のことをこの紹介していますけれども、土解公衆記につきまして、私は柴田郷土史の2009年の37号で紹介しているんですけれどもですね、その磯田というですね、磯田道氏という人がこの殿様の通信簿という本を書いてますけど、その中にですね、この土解公衆記は本というよりも幕府隠密が探索してきた諸大名の内情を幕府の高官がまとめたものである、書き写すことはよほど厳しく禁じられていたようで、写本は少なく世界に一冊しか残されていない、そういうですね、貴重な本だという、そこにこの全国の243人のですね、諸大名のその行状といいますかですね、それがこの記されているんです。でその中にこの柴田藩、ちょうどこれは元禄期ですから、重勝 のことが出てるんですけども、重勝はまあ信弘とも言ったんですけども、こういうふうにその部分だけ載せましたけども、信弘文武をと学び、業績侃侃として豊かなり、法を正し、義を守り、家民を憐憫する、よって国家安平にしてよく治まる、行くところ皆々道にかなうと聞くと、まあ、非常にこのですね、有病気の賛にある、それに沿ったような非常にこの高くこの評価している、非常にこのいい評価をですね、老中にこの伝えているんですね。しかしまあこれはこういうこの評価はあるんですけれども、実際は柴田藩に残されたいろいろなこの資料を見ますと、重勝という人はですね、非常にこの気性の荒い人で、例えば家来のですね、髪の毛をこの耳を引っ張ってですね、明日とかですね、あるいはこの重勝の時代にたくさんのこの浪人が出るんです。で、まあ、そういうようなことで、非常にこの個性的な人なんですね。柴田のあの家老の子孫にあたる溝口景久さんという、数年前に亡くなられましたけれども、景久さんのはですね、こういうふうに言っています。重勝は名敏ではあったが、それだけに完璧も強く、家臣の行動が手ぬるく感じた。有病期にですね、号令まさに師父を腐食というふうに、この死、藩中祝前たりしとなんというふうにあるのは、藩中がビリビリしていてゆとりをが感じられないということのように思われると。そして一般にの温厚な人が多かった柴田藩主の中でですね、重勝は異色の存在であったというふうに、この溝口さんは述べています。まあ、それを裏付けるような行動もですね、いろいろあったんですね。それでもう一枚裏の方を見ていただきたいと思いますが、そこにこの柴田氏子に、あったこのグラフを挙げておきました。初代からですね、その直康の時代からまでですね、どれくらいその浪人したかと、廃絶、そこの中に廃絶者というのだけ見ていただきたいんですが、廃絶者というのはですね、その召放ち、追放、追い断絶になった、そういうこの家来の数です。それを見ますと、重勝の時代が一番たくさんその藩から追放されている、浪人が多かった、まあ、同時に、新たに召し抱えた、そういうのもこの重勝の時代は多かったんです。で、柴田氏にこう書いてます。重勝時代は家臣団編成史上多くの特色を有する時代である。召し抱えが多い、分家取り立ても多い、しかし家臣の追放断絶もですね、多かったと。その数は歴代藩主中最高で85名が藩から追放されている。そういうこの断絶された家が、お家断絶になった、浪人になった、そういうものがですね、一番多かったのがこの重勝の時代だったんです。で、その浪人となったですね、柴田藩の藩主の子孫で有名な人がですね、杉田玄白、太平のアナトビアというですね、解剖書を蘭学解体新書というこの本に表した、まあ、蘭学者としてですね、日本でも最も有名な人が、杉田玄白の父親は柴田藩に仕えておった人だったんです。それから堀部安部は言うまでもありません。で、そのところにですね、柴田藩のですね、精神譜という資料があるんですけど、そこにじゃあ杉田玄白のことはどう書かれていますかというと、こう載ってるんですね。まあ、杉田玄白の父親は杉田保仙と言ったんですけど、その人が浪人となったのは重勝時代の元禄16年なんです。しかし柴田藩におったのはたった1年しかいなかったんですね。召し抱えられてもう翌年上断絶になる、 どんなことからかといいますと、そこにこういう柴田藩の精神譜にはこう書いてます。元禄15年新地150石を玉井し外科の一切と、元禄15年に150石をですね、もらっていたですね、外科の医師が杉田保線。ところが翌年、1年後の翌年に上智にて断絶せず、その所領、その所領といいますかですね、給料を取り上げられて、おい断絶となったと、まあ、追放されたということですね。この人、雄山公お通りの説。雄山公というのは重勝です。四代藩主重勝が通ったとお通りの時、御刀の小尻、刀の鞘の一番末端ですね、刀の、鞘の一番端を小尻と言いますけど、御刀の小尻頭上に当たりしをご挨拶なく通りしありしとて、行き通りてお暇をお暇いとまを受けしという、その重勝がこの杉田保線がこう頭を下げて控えておったんですよね。そこをこの殿様が通った、殿様の刀の小銭がですね、保線の頭に当たったのに何も一言も挨拶もなく通っていったと、主君といえども失礼ではないかというふうに思ったんですよね。それでこの怒って、その藩を辞めたという、そういうことが書いてます。今子孫酒井首里太夫殿に仕えり、これはその福井の小浜藩の酒井家です。子孫と言ってけど実際子供なんですけどですね、杉田保線の子供の玄白は、字はちょっと違ってますけど、杉田玄白がそのは保線の子供で、福井小浜藩の酒井家にこの仕えている。でこの時、蘭学解体、解体新書というものをですね作ったんですね。繁栄の頃より多く使いし余裕を持って願いしかばお許しありてお出入りとなり、前のあの、プリン、あの年表を見てください。繁栄の頃というのは、直康八代の直康の時です。この時杉田玄白らが、前の良宅らが書いた新書というのを作ったんですけど、この頃ですね、昔柴田藩に仕えていたという、そういうこの因縁で、柴田藩のですね許しを得て柴田藩の井戸屋敷にですね出入りをしているというようなことが今度書いています。まあそんなことがなければですね、杉田玄白はですね、柴田藩の杉田玄白がということになったのかもしれません。まあ、こういう杉田玄白はですね、この4月の時代にこの父親が浪人したんだということですね。でもう一人、堀部康兵衛です。これはまあ有名な人物ですから、堀部康兵衛はですね取り上げなきゃならない。で堀部康兵衛の父親は中山弥次衛門といいまして、この中山弥次衛門が浪人となったのも重勝の時代なんですね。やはり柴田藩の精神譜という藩士のことが書かれた記録にはこう書いてます。中山弥次衛門300石を賜る、即七之助200石。弥次衛門は七之助の改名ならん。この即七之助改名弥次衛門、これが安部の父親ですけれども、天那三年200石上智隊、上智というのはその所領を召し上げられたとということなんですね。天那三年に、四月時代の天那三年にその所領を取り上げられた、浪人となった。この人、世に言うところは辰巳の御櫓を預かりしが、辰巳櫓というのは先年あの再建されましてね、三階櫓とともに再建されました辰巳櫓を預かるという、そういう役をしておったんだけれども、灯油の虫干しせしより火出てこの御櫓消失しければ、灯油というのは、まあ、なんとか木という木の油で作った、まあ、灯油カッパなんですけど、これが、虫干ししておったところが、そこから火が出て、この辰巳櫓が焼けてしまったので、 それを管理していた責任者だということで、この恩咎めを被り恩いつらも賜うという安兵衛の父親はですね、やじいもんは、それで暇を出されたと。しかし、まあ、この辰巳櫓というものが焼けたという記録、正式の記録、藩のご記録には載ってないんです。そしてずっと、まあ、再建されるまでこの辰巳櫓というのはありましたから、この記録はどうも疑わしいというふうに、このもう言われているんですけど、とにかく、まあ、そういうぼやがあったんですよ。そういうことで管理責任を問われて、中山やじいもんは浪人となった。祖父は中山安兵衛竹常といえず、子供がですね、中山安兵衛竹常、安兵衛後に浅野匠の神長典の家臣堀部弥平が養子となり、なりて元禄15年養子し、四十四士のうちたり、世に知るところなれば詳しく知るさずというふうに、この青春譜というですね、藩士の履歴を書いた記録に、柴田藩の記録にはこういうふうにこの載っております。で、父親が亡くなった、そういうふうに浪人して、まあ、父親は柴田で亡くなって聖徳寺に葬られたと言いますけれども、子供は、その時ですね、安兵衛は13歳、自分の姉のですね、ところ今の白根のあたりの長屋家というところにしばらくおって、18歳の時にこの江戸に出る。江戸で、いわゆる高田馬場の仇討ちということをやってですね、それでこの浅野匠の神の家に仕えることになった人物です。そして、いわゆる、匠の神がですね、喜屋幸助之助に切りかかるというあの事件でですね、切腹すると、その後浅野の家のですね、浪人たちは喜屋幸助之助を肌を打つということがあるんですけれども、その四十七士の中のですね、中心人物ともいうのがこの安兵衛なんですね。まあ、四十七士の中で一番有名で一番優れた力を発揮したのは言うまでもなく、家老の大石蔵之助ですけれども、大石蔵之助に次ぐ、まあ、人気のある人物といえばこの堀部安兵衛なんですね。だからそこに私はその月ですね、少しコメントしてくれましたけれども、安兵衛は四十四士の一人ではあるが、単なる47分の1ではない。安兵衛の赤穂事件における存在役割は非常にこの大きかったと。単なる47分の1ではない、非常に大きな存在役割を果たしたんです。まあ、大石蔵之助の次ぐらいのですね、大きな役割、大きな意味を持っておった人物だというふうにこの評価されています。で、藩の家老であるですね、蔵之助とは考え方がですね、かなり違っておりました。立場も違っていましたから。で、それを少し話をいたしますと、蔵之助はあくまでもですね、断絶したところの浅野赤穂藩、これをですね、再建する。そして弟の匠の神の弟の浅野大学をによるところのですね、お家再建、これがですね、最大の願いだったんですね。だから標準して、慎重にことを運んでですね、浅野家を再建しようと。そしていろいろな働きかけをやるんです。で、これが大体この蔵之助をリーダーとするところの上方グループです。で、それに対して安兵衛とそのもう二人いるんですね、高田軍兵衛、奥田孫太夫、これはこの江戸詰めの武士であってですね、いわゆる武闘派、急進派なんですね。私はそこに江戸派ラディカリズムの中核だというふうに書きましたけれども、この3人は江戸でそのですね、召し抱えられた新参者なんです。大石義雄のようにですね、 前々から祖父の時代からですね、浅野家に仕えておったものではなくてですね、江戸で、匠の神にその仕えた新参者であったんですけども、あくまでもそのお家をですね再起するなんていうことよりも、吉良上野介之助の首を取ると、主君 の, その意思を継ごうというそういうこのことですね、最初の頃はですね 4,5 人でもいいから切り込んでいくというようなことまで考えておった、非常にこの中心派武闘派なんですね。最初はその籠城して抵抗しようと、幕府に抵抗しようなということを主張もしておったんですけども、でこの安部らのですね、移動派ラディカリズム中心派の心情をですねよく示しているのが、元禄14年6月24日匠の神の百科日の法事の時のですね安部の言葉です。で、元江戸家老安井彦右衛門はこういうことを言っています。上野介之助の首をご覧になるよりは御祖父長直様の御へ起こされる方がいかばかり暴君のご起立になることでござろう。大学殿ご守備を見届けるのが第一でござろうぞと、お家再起それが匠の神は一番喜ぶはずだと言って、その切り込みなどそういう武闘にを諌めようとするんですね。それに対して安兵衛はどう答えたかと言いますと、暴君の御祖父の家を大切になどというお考えではこの鬱憤を晴らすことはとてもできません。暴君が二つとない命をお救いになったからには上野介之助の首をさえご覧に入れれば御心にかなうことでござる。第一お手前 様も我らも暴君を主君と仰ぎ立てますったからにはいつまでも暴君にご奉公をつかまつるべき日と考えまする。大学殿の本院を立てて主君の仇を見逃しておくという義理はござらぬ。そして次にこういうことも言ってですね、暴君の仰せとあらば大学殿へも手向かい申すのが我らでござるという非常にこの、ですね、その心情は、かなり家老などですね、安井もそうですし大石蔵之介などの心情とも、かなり大きなその違いがあるですね。もう一つ飛ばしてですね、したがってこの安部ら江戸武闘派高田軍兵奥田孫大軍、この中で一番その中心派だったこの3人組のうち1人の高田軍兵はご承知かもしれませんけれども、途中この脱落するんですね。そういう、これは軍兵が他のところにですね向こう入りする養子になる、その吉崎の旗本の家がですね、なんでそのことをお前たちはやろうとしてんだというようなことですね、そのようなことをですねやるのなら幕府に訴え出るというようなことまで言われて、軍兵はやむなくその脱落するんですけどですね、そういうことがあると堀部安部にとってはですね、それ一つの弱みなんですね。あくまでも3人の名前で蔵之助に申し込んでおったのに、その一人が脱落するわけですけど、ある程度ですねそれを隠しておくんですね。軍兵の脱落を隠して、それでこの大石と交渉するんです。なかなかしたたかなところもあったのが安兵衛ですけども、そういうこの安兵衛はですね、主君の命令であれば大学殿にも手向かいすると、それが自分たちの気持ちだというふうにこの言っている。安兵衛らのですね、いわゆるこの江戸武闘派の心情は、暴君は匠の神に対するですね、個人に対するロイヤリティ、忠節なんですね。それを安部は武士の一分というふうにこの表現しました。武士の一分というのは武士としてのですね名誉、意地といいますかですね、名誉といいますか面目、武士の面目名誉をですね 問題だとういうふうにこの言うんです。でこれに対して蔵之介の一文は播州倭寇派に対するロイヤリティ忠説であって、一旦海域となった倭寇藩浅野家の存続に責任を負う、それの再興をですね第一に考える、これはまあ家老としてのですね匠の蔵之介の心情なんです。で、ところでですね、仇討ち、まあ、ちょっとこの仇討ちというのはちょっとパターンが違うんですね。何もこの切りかかった加害者が匠の神であって、光月之助は切りかけられた、まあ、被害者ともいうあれなんですね。それなのにその仇討ちというのはおかしいではないかというようなことを言う当時の学者もあったんですけど、あくまでもですね主人の鬱憤を晴らす、主人が始めた武闘戦い、それをですね継続するということなんですね。それいわゆるこの名誉をですね、失われた名誉を回復する。でその中世鎌倉時代頃まではですね、そういうこの自力救済権、自分でですね自分の失われた名誉はですね回復するというこの自力救済権が広く認められていました。しかし江戸に入りますと、そういうこの自力救済ですね、武力によって自分で名誉をこの回復するというようなことはだんだん、制限されまして、すなわち法律でですねが重んじられていくようになるんです。しかしやはり、ね、中世以来の武士 その名誉を守るために、自力で自分を守るというそういう自力救済権というのは例外的に認められていました。それが敵討ちなんですね。敵討ちというのはですね、自分で自分の名誉をする、そういうこの敵討ちというものが唯一公認された私的な闘争だったんです。その私的な闘争をですね、匠の神が始めた闘争を自分たちがこの継続していくと、その匠の神が刀を抜いて光月の人に切りかかった原因とかですね、それらのことは問わないと、ともかくですね匠の神の始めた戦いをですね自分たちが継続して名誉を守ると、それをこの安兵衛はですね武士の一分、自分たちのですね一分というふうに呼んで、それを追求したんです。で、ただし最初の場合はですね 4,5 人でも切り込んでいくというふうに安兵衛は言っていましたけれども、後にはですねそのような 4,5 人で切り込んだでもその成功しない、とにかくこの頃ですね木屋小漬之助は120人ぐらい、その守っていたと思います。でそれが40、50人足らずの人間がですねそこを切り込んでいってもですね、犬死にすると、 4,5 人で打ち込んで犬死にする、そういうことを言われて自分も それを納得していくんですね。で個人でですね個人 のために犬死にしてはならない、私の一分の話見張りばかりでうちに出すべき道理なしと安部もは言うんです。でしたがって、蔵之介と協力してですね、団結してその仇討ちという切り込みということをやるんですけど、最初は光月の蔵之介もそうだったんですけども、翌年のですね7月に、事態は大きく変わるんですね。それはどういうことかというと、7月に、局面が一変したのは浅野大学謹慎を命じられていた浅野大学が幕府に呼び出されて、閉門は赦免するけれども妻子ともども広島の浅野本家にお預けになるということを言われるんです。これで蔵之介の努力、 まあ、あらゆる親類筋を大目付け幕府老中あらゆるその人脈を使ってですね大井再興を運動していたんですけれども、これは水泡に帰したんです。で、蔵之介はもう蔵之介は当初から吉良家討ち入りを計画していたわけではないんですね。人事万端を尽くしてそして、こういうもうのっぴきならぬ大井氏に残された選択肢はただ一つ引くに引けなくなったんですね。それでこの4月18日そういうこの大学が本家に預けお預けになるというその直後に、夢中の丸山会議というのが京都で開かれて、その堀部安部団長とともにですね、討ち入りをこれから計画しているんです。まあ最初の頃はですね、まあ、藩では300人ぐらいの武士がいました。でそれがこの一味同心ですね、籠城しようなんていう時には120人ぐらいの同志がおったんですけど、それが60人この頃丸山会議の頃は60人ぐらいというふうにこの半減しました。しかしそれでもまた何人かこの挫折脱落していくんですね。最後には47人という47人が残るわけですけれども、いろいろな立場がありいろいろな考え方があったんですけどもですね、彼らはこの心を一つにして吉良家にこの討ち入るんです。あと 1,2 分で終わります。でこの討ち入りは1時からわずか2時間ぐらいで、終わりました。まあパーフェクトゲームだったんですね。1年2年近い苦心と周到な準備、片っぽは冬を疲れる浅野方47人に対して吉良方はですね120何人もいたんですけども、死者は吉良方が16人浅野方は1人怪我したくらいなんですね。まあそういうふうにパーフェクトゲームだったんですけども、この討ち入りの戦闘でも安兵衛は十分な働きをしたんですね。先日去年の11月28日にその柴田藩と井戸幕府というそういうこのフォーラムがあって、たくさんの人が文化会館で聞き入りましたけども、その時の司会を東川宗家ですね、18代の宗家の方も来られて、そういうこの座談会でその司会をした白石という人はですね、安兵衛のことを話をした時ですね、この討ち入りする前のですね四十七士のうち本当にそれまで人を切ったことがあったのはですね、四十七士の中に2人しかいなかったと。一人は安兵衛、これまで3人切ったことがあって、高田の馬場なんで3人切ったことがある。もう一人は諏訪和右衛門ですね、彼はもう一人切り殺したことがあると。諏訪和右衛門も大活躍するんですけども、堀部安兵衛もですねこの吉良家討ち入りの時には非常にこの目覚ましい働きをするんですね。吉良方の容認の鳥龍門というのをですね、若手の人が苦戦しておった時ですね、自分に任せろと言って、この切り倒したり、あるいはその上野介が隠れていた住小屋からですね吉良方の武士が飛び出てきた時も二人をこの切り倒したり、非常にこの十分な活躍を安兵衛はやりました。ちょうど時間が来ましたのでこれぐらいにします。どうもいろいろご清聴ありがとうございます。
はい、大変ありがとうございました。次は監督から問題を差し上げたいと思います。
少々でございますけど、
はい、ありがとうございます。このシリーズの中では、大御所様にはもう一度3月頃に、おいでいただいてお話を受け止められているとしております。今日は本当に、柴田の歴史を語る中では、先日の人物である、一人である中山安兵衛武経の出場する お話をいただきました。本当に、私のような若い者でもワクワクするようなお話でございました。本当に先生ありがとうございました。はい、それではマイクをお返しします。
貴重なお話ありがとうございました。それでは閉会の点書を片山会長お願いいたします。
じゃあ荻野先生どうも大変ありがとうございました。来週はそういうことで新年会でございますので全員出席するようにお願いいたします。点書します。
お疲れ様でございました。新学期も始まりますので十分車の運転は気をつけてお帰りください。